ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa newsu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。現在、アフリカの7つの国が COVID-19 パンデミックの第4波に直面していますが、他の40国は第3波の真ん中に立ち往生しています。9月16日木曜日のアフリカ CDC によると、COVID-19 の第4波は現在、アルジャザイル、ベニン、ケニア、トゥニシア、エジプト、マウリチウスとソマリアを襲っています。アナドールが金曜日に報告したように、CDC アフリカのシーフ、ジョン・ニエカンオソンは、毎週の記者会見で、次のように述べました。アフリカ大陸での症例数は現在、810万人に近づいており、20万4821人が死亡し、740万人が回復しています。彼は、スダン、ソマリア、エジプトが 5% を超える死亡率を報告したと付け加えました。COVID-19 ワクチン接種に関しては、これまでのところ、アフリカ大陸は1億6750万回の接種を受けており、そのうち1億2240万回の接種が行われています。それでは次のニュースです。財務省の財政政策長官であるフェブリオ・カーカリブは、インフラを構築し、技術を活用する努力は、インドネシアの輸出の増加を支援することができると述べました。フェブリオ氏は、インフラと技術の利用可能性が効率と経済競争力を向上させることができることを考慮して、国内輸出が後押しされると説明しました。それだけではなく、インフラと技術は商品輸出製品に付加価値を提供し、非商品製品の競争力を高め、国内産業を強化します。さらに、政府はまた、特に非伝統的な国々を障害の輸出市場として、国際市場をマッピングすることにより、国内輸出を支援するための市場アクセスの改善を奨励しています。2国間及び他国間での国際協力もまた、商品とサービスの両方の国際貿易を支援するために利用されています。それでは次のニュースです。マレーシア国王のスルタン・アブドゥラリア・ヤトゥディンとその王妃であるハジャ・アジザ・アミナ・マイムナーは9月17日金曜日から10日間イギリスを特別訪問しました。マレーシアの外務省によると国王とその王妃殿下はバトルシップ・パワーステーションを訪問する予定です。バトルシップ・パワーステーションはロンドンの象徴的なマレーシアのプロジェクトであり、サイム・ダービー・プロパティ、SP ・セティア・ベルハット、Kumpulan Uang Simpanan Pekerja、およびプロモダラ・ナショナル・ベルハットのコラボレーションです。彼らは9月24日にロンドンのマレーシア大使館を訪問し、 あらゆる分野のマレーシア人とその会合を開きます。9月25日には、マレーシア外務研究所を所有する世界の数の外務研究開発所、機関であるトゥン・アブドル・ラザク・リサーチ・センターに向けて出発する予定です。アブドゥラ国王はまた、イギリス国防長官のニコラス・カルテ将軍から、マレーシアとイギリスの間の貿易協力関係について話し合うための訪問を受ける予定です。それでは次のニュースです。貿易省のモハマド・ルッフィは2021年8月までの有数数入住施設の強化はインドネシア経済が順調に回復していることを示していると述べました。2021年1月から8月までの期間、インドネシアの有数収入は両方とも大幅な成長を記録しました。2021年1月から8月の期間の有数の伸びは前年同期より 37.37% 高かった。同じことが輸入のパフォーマンスにも起こり 33.32% も成長しました。2021年8月まで続いたインドネシアの貿易収支黒字の傾向は史上最高の記録を記録し、その数字は過去16ヶ月以来最高の40億4000万アメリカドルに達しました。また、2021年8月の黒字は、主力商品としての製品輸出の増加、商品価格の上昇傾向、貿易相手国からの輸入の増加にも支えられました。それでは次のニュースです。協同組合及び中小企業大臣のテテンマスドゥキは、西ジャワ州スバンシのコーポラシグヌングルフルバルカーが生産したジャファプレアンガーアクラビカスペシャリティのサウジアラビアへの最初の輸出数を発表しました。出荷されたコーヒー豆の量は18トンで約14万8000アメリカドルの価値があります。これはインドネシアのコーヒー、特に西ジャワの地理的表示ジャファプレアンガーを使用したコーヒーの品質が海外のバイヤーの品質基準を満たすことができることを証拠です。さらなる輸出のために毎月一つのコンテナまで実行されます。テテによると、この輸出は当初は限られた狭い土地に別々に植えていたコーヒー農家が協同組合のフォーラムに統合できる具体的な例です。輸出協同組合として、彼はこの輸出が他のインドネシアの協力組合運動、特にスバン州の西ジャワでの勢いになることを望んでいます。それでは次のニュースです。ウズベキスタン大統領のサフカット・ミルジオイエフは、カブールのタリバン政府との対話を促進するために、外国銀行に保有されているアフガニスタンの資金を現金化するよう他の国々に促しました。タリバンによるアフガニスタンの乗っ取り後、ジョー・ビデンアメリカ大統領は、アメリカのアフガニスタン政府の中央銀行の資産はタリバンに引き渡されないと述べました。国際資金基金は、アフガニスタンは貸し付け元にアクセスできないと述べました。中国とロシアが主導する安全保障ブロックである上海協力機構 ACO の会合で、ミルジヨイエフはブロックとタリバンの間の協議と過激主義の激化を防ぐための努力を呼びかけました。アフガニスタンの資金の支払いはこの目標を達成するのに役立ちます。一方、ロシアのフラディミル・プーチン大統領も ACO とカブールのパートナーシップを強く求めました。これでニュースを終わります。さしがお伝えしました。 スナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはチューブジャワのソロから来ました。チューブジャワのソロ市での COVID-19 ワクチン接種は、様々な関係者が関与する市政府の継続的な加速に沿って目標の 100% に達しました。ソロ市長のギブレナカブミラカ氏は、目標の 100% に達したとしても、予防接種活動は引き続き実施され、学生に焦点を当てると述べました。実際、彼の党は、それが目標の120から130% に達するまで、ワクチン接種を実行し続けるでしょう。一方、ソロ市の健康局の責任者であるシティワ・ユニン氏は、現在、市内の予防接種の達成は、41万7000人の住民の目標の 101.6% に達していると述べました。しかし、実際には、すべてのワクチン接種が、ソロの急症者であるわけではありません。次のお便りは、ジョクジャカルタのバントルから来ました。ジョクジャカルタ特別地域観光局は、バントル市政府と協力して、ワクチン観光プログラムの対象を、創造経済観光部門のビジネスマンの家族に拡大しています。ジョクジャカルタ観光局のシンギラージョ総長は、今回の COVID-19 ワクチン接種の目標は、1700人であると述べました。このプログラムは、ジョクジャカルタ観光局、ジョクジャカルタ保健局、バントル市政府、バントル観光局、通信情報局の協力によってものです。この組織横断的な協力により、1200人のワクチン接種という目標がすぐに実現されることが期待されています。シンギハル女子によると、ジョクジャカルタ地域全体の様々な観光地での34回目の COVID-19 ワクチン接種により、観光セクターのワクチン接種率は 92% に達しました。最後のお便りは、チューブスラワシのパルから来ました。チューブスラワシのパル市政府は、パルでの地震後の復興のためのリハビリテーションと復興活動を支援するために、小学校を建設したトルコの赤新月社に感謝しています。パルの副市長のレニ・アラミア・ジド氏は、この校舎はパル市政府の国の生活を教育するための教育の質を向上させるのに本当に役立っていると述べました。彼はトルコ赤新月社がパルでのリハビリと復興活動に引き続き参加することを望んでいました。彼はトルコの赤新月社が災害緊急対応中にインドネシア赤十字を支援した最初のパートナーの一つであると述べました。彼らは2018年10月9日にバングラデシュの大病団事務所から2機の軍用貨物機を介した支援とともに要員を発見しました。これでインドネシアのお便りを終わります。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、歴史です。今日は9月18日の出来事をお伝えします。最初は1931年。9月18日、満州事変が発生しました。満州事変、または木天インシデントは、1931年9月18日に発生した事件でした。 当時日本人は中国の信用市地各の満州南部にある日本所有の鉄道路線を爆撃しました。日本が所有する鉄道が日本の移管によって爆撃された時、結果として生じた爆発は非常に弱かったです。しかし日本軍は中国がこれを起こったと非難し、6ヶ月後に日本人を投資に占領させました。この事件は日中戦争を引き起こしました。次は1948年9月18日、1948年の PKI 反乱が起こりました。1948年の PKI 反乱は、またはマディウン事件としても知られているこの反乱は、1948年9月18日にインドネシア共産党のメンバーによってマディウン市で行われた反乱でした。この反乱は当時アミル・シャルフディンが率いたインドネシア内閣の崩壊から始まりました。レンフィール協定の調印以来、内閣は支持を失いました。その後、ムハマド・ハッタを首相とする新しい内閣が結成されました。インドネシア共産党と指導者であるムソーがロシアから帰国した後、反政府グループはより強くなりました。彼らは国家のリーダーシップはインドネシア共産党によって管理されるべきであると主張しています。反政府運動はマディウンでのインドネシア共産党の反乱で最高潮に達しました。マディウンでのインドネシア共産党の反乱は権力を掌握し、インドネシア共和国を共産主義国家にする試みでした。最後は2007年9月18日、ミャンマーで反政府デモが行われました。2007年のブルマの反政府抗議は2007年8月15日に始まり、そして続いていました。抗議の原因は IMF と世界銀行の勧告に従って燃料補助金をキャンセルし、燃料価格を 100% 引き上げるという平和開発協議会の決定でした。学生と野党の政治活動家が率いる抗議行動は数十人の抗議者を拘束し、軍事分担によって迅速に処理されました。そして9月18日、抗議は全ブルマ総同盟に所属する数千人の総領によって主導され、政府が9月26日にデモ参加者を逮捕し始めるまで抗議は続くことが許されました。これらの抗議はサフラン革命として知られています。リスナーの皆さん、これで歴史終わります。インドネシア dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, jururawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Oh no.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。海事水産省と6つの州政府は5月14日火曜日、ジャカルタで海洋及び水産資源の持続可能な管理のための協力協定に署名しました。海洋及び水産資源の管理に関する地域開発協力及び協力協定に署名した6つの州は、グロンダロ、マルク、北マルク、パプア、西パプア、および北スラウェシです。海事水産大臣サクティ・ワヒュ・トゥンゴノは、この地域の海洋および水産資源の管理には、監督権限の観点から同期が必要であると述べました。トゥンゴの大臣は、州政府に対し、海洋および水産資源の管理における持続可能の原則を支持するよう要請しました。トゥンゴの大臣は、彼の党は、既存の海洋及び水産資源を管理する際に、経済的及び生態学的バランスを優先することにより、測定された漁業政策を実施すると説明しました。この政策から達成される目標は、経済成長の平等な分配、地域福祉の改善、インドネシアの海洋及び漁業部門の近代化、および生態系の保存です。この協力により、トゥンゴの大臣は海洋および水産業部門が国の経済成長に大きく貢献し、地域社会に大きな利益をもたらすことを楽観視しています。養殖に関連する海事水産省の画期的なプログラムも、この地域で容易に実施できるでしょう。トゥンゴの大臣によると、海の省の優先プログラムの成功には、地方自治体からの支援が必要です。したがって、彼は海洋及び水産資源の持続可能な管理の実施における彼らの支援とコミットメントについて、州知事に感謝しました。海事水産大臣のサクティ・ワヒュ・トゥンゴノは、測定された漁業政策の実施が効果的、かつ効率的に行われることを確実にするために、彼の党は統合されたシステムで監督を改善すると強調しました。これは漁業監視船、衛星及び制御センターによって行われます。これでインドネシア語を終わります。
ボイスオブインドネシアは再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya diam.Dan hadir di mimpiku
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はランプンの伝統的な料理をご紹介します。ソリッドはランプンの代表的な食べ物です。この料理は揚げたりグリルしたりして、トラシ、トンポヤク、マンゴーを混ぜた魚料理です。トンポヤクはドリアンの果実を発酵させた食品です。しかし甘い味がする通常のドリアンとは異なり、トンポヤクは実際には発酵プロセスの結果として酸っぱい味がします。熟成したドリアンを種から分離して塩漬けにするので、トンポヤクの作り方はかなり時間がかかります。その後、唐辛子を加えて発酵プロセスをスピードアップをします。またトンポヤクは密閉容器に入れ、室温で数日間保管します。使用する魚の種類はブリダ、バウン、ライスなどの川魚です。リースを食べるときは通常新鮮な野菜を加えます。ご飯や黄色ピンダンと一緒に食べると、ソロイッドがさらに美味しくなります。ランプンの人々にとって、ソロイッドは普通の食べ物であるだけではなく、ランプンの伝統と文化の一部でもあります。この食べ物は、ランプンの人々の家族の一体感を象徴しています。ソルイッド自体はニュルイッドという言葉から来ています。これは一生に行われる食事活動を意味します。家族を集めるとき、一緒に楽しめる食べ物が必要です。そしてその食べ物はソルイッドです。ソルイッドを作成するために実行する必要があるいくつかの手順があります。まず魚は最初に潰されたスパイスで味付けされます。使用するスパイスはニンニク、塩、タマリ、そして生姜です。その後魚を10分ぐらい焼きます。調理後、魚は甘い醤油とニンニク、塩、コリアンダーの調味料混合物で練られます。ソルイッドスパイスの混合物は赤唐辛子、小唐辛子、塩、ローストされた唐辛子の混合物から作られています。さらにタンポヤク、マンゴー、ライムも追加されています。一度調理したら、すべてのマッシュポテトとか混ぜて一つにします。通常提供される野菜はきゅうり、キャベツ、トマト、そしてトウモロコシです。辛くて酸っぱくて甘い味わいで、このソルイッドを食べるのをやめることができません。ランプンの人々が信じている神話は、ソルイッドを一人で食べないでくださいという言葉があります。ソルイッドは亀を捕まえる道具をも意味するからです。ここで意味するのは、実際には罠というものです。ソルイッドの辛さのせいで一部の人を圧倒し、罠にかかったような気分になります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているファイトオフインドネシアです。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はアンティンガルティニーシーの作品のバティックのコレクションがカナダでのファッションショーに参加していることについてお伝えします。インドネシアのデザイナーの作品のバティックコレクションは8月末にインドネシア貿易促進センターとバンクーバーのインドネシア共和国総領事館で開催されたカナダのファッションショーに参加しました。このイベントにはモントリオール出身のインドネシア系カナダ人であるインドネシア人デザイナーのアンティン・ガルティニ氏の作品のバティックの少なくとも12の厳選されたコレクションが登場しました。アンティン・ガルティニ氏はインドネシアの海の美しさを伝える彼女の作品ナミのモチーフでオタワのフェイスマガジンの2021年の最高のファッションデザイナー賞を受賞した人物の一人です。トランク賞のファッションショーはフラヴォルフール、ジャーニーとインドネシア、ディスカバーインドネシアダイバーシティ&ヘリテージ、意味はインドネシアへの風味豊かな旅、インドネシアの多様性と遺産の発見をテーマにした2021年のインドネシア貿易促進センターの一連のイベントの集大成です。バンクーバーの ITPC の責任者であるドロービー・ハンドコ氏はこのファッションショーはカナダ市場でインドネシアのポジティブなイメージとインドネシア製品の紹介し構築することを目的としていると説明しました。インドネシア見本市2021というテーマに沿って ITBC のバンクーバーのインドネシア総領事館は世界的に認められているインドネシアの戦争の文化遺産と作品の一つであるバティック製品を調達しました。過去セッションの終わりにエンティン・ガルティニ氏の服のコレクションが参加者に直接販売されました。参加者は一般市民であり、ブリティッシュコロンビア州とその周辺からゲストを招待しました。バンクーバーのインド シア共和国総領事館ヘンドラ・ハリム氏は、バティク製品は小さな職人によって支配されている創造経済製品の一部として知られていると付け加えました。デザイナーのエンティン・ガラティニ氏が作るバティックデザインはジョクジャカルタのバンテル地域の職人によって描かれ、ジャカルタ周辺の自家産業によって縫製されたバティックデザインを作成しています。ハリム氏によると、インドネシアは韓国、中国、米国、パキスタン、インド、日本に次ぐカナダ市場での繊維製品のサプライヤーとして7位にランクされているということです。この立場を維持する必要がありますが、その2つは輸出製品の種類を多様化することです。例えばバティック製品の場合、公式イベントで使用できるだけでなく、綿のバティックは日常キットとして、特に夏にはビーチウアーとして使用できます。リスナーの皆さん、これで終わらない終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku. Teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, hendakkan sepi-sepi.
Menuai rindu, basuh perih.
ボイスオブインドネシアは再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているポイズオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はリタ・エフェンディの歌をご紹介します。リタ・エフェンディはかつてカヒットなグループに最初のフォーメーションとして加わった。彼女のキャリアの始まりから現在まで、彼女は多くのヒットアルバムやシングルをプロデュースしてきました。彼女のヒットシングルの一つはサリンサティアと題されています。この曲は1996年にリリースされた同名のアルバムサリンサティアに収録されています。ブリビルンが作成し、スカルアユアスマラがプロデュースしたこの曲は同時成功を収めていました。リスナーの皆さん、次はリッタ・エフェンディの歌サリンサティアを聴いてみましょう。これで音楽の広場を終わります。
Bersama